日々の情報過多な日常から一歩抜け出して本質的な知見に深く染まっていく本日の深掘りへようこそ。
はい、よろしくお願いします。
いつもこの時間を共有してくださるあなたにですね、短時間でなるほどって思える知識をお届けしたいなと思っているんですが。
そうですね、明日からの視界が少しクリアになるようなそんなショートカットを提供できればと。
で、今回のテーマなんですけど、私たちが普段自分自身の成長とか成功をどう捉えているか、その根底にある認識を大きく揺さぶるような内容です。
ほう。
ズバリテーマは成長と努力の罠です。
なるほど、成長と努力の罠ですか。何かのスキルを身につけた時や仕事で成果を出した時、私たちってよく努力して上手くなったって口にしますよね。
言います、言います。すごく前向きで正当な自己評価に聞こえますよね。
一見すると素晴らしいことのように思えるんですが、今日私たちが紐解く知見によれば、実はこのごく自然な言葉の中に私たちの長期的な成長を止めてしまう恐ろしい錯覚が潜んでいるというんです。
そうなんですよ。今日私たちが一緒に考えていくためのベースとなる情報源なんですが、2026年3月10日に愛知県のバドミントン教室フェニックス愛知のブログで公開された一つの記事なんです。
バドミントン教室のブログですね。
はい、タイトルが格言、努力で上達したと思うものは伸びない、成長と協力の真実というものです。
非常に引きつけられるタイトルですね。
ですよね。この記事、最初はスポーツの指導現場のリアルな話からスタートするんですが、読み進めていくうちにビジネスにおける組織論とか、さらには最先端の AI の世界にまで通じる成長の普遍的な構造が見えてくるんです。
それは面白いですね。スポーツの話がどう AI につながるのか。
なので本日のミッションは、今これを聞いているあなたが自分自身の成長プロセスを再定義することです。それでは早速紐解いていきましょうか。まずはバドミントンコートの上で何が起きているのか一緒に見ていきましょう。
はい、ブログの冒頭で筆者はですね、私たちが無意識に使ってしまう努力して上手くなりましたという言葉に潜む罠を鋭く指摘しているんです。
罠ですか。
ええ、結論から言うと、自分一人の努力でバドミントンが上手くなった人はこの世に一人も存在しないと断言しているんですね。
正直なところ、最初にこの一文を読んだ時、私少し自分の中で反発する気持ちがあったんですよ。
ああ、なるほど。どうしてですか？
いや、私結構自分のソロでの頑張りにプライドを持っているタイプなので。だって孤独な努力ってあるじゃないですか。
ええ、よく言われる美談ですよね。
例えばライバルたちが寝静んでいる朝4時に起きて、体育館の隅で一人黙々とフットワークの練習をしているアスリートとか、あれこそは完全にその人個人の純粋な努力の結晶だと思いませんか？
非常に良い視点ですね。その反発はとても自然なものだと思います。
ですよね。
確かにその朝4時の体育館という瞬間だけを切り取れば、それは 100% 個人の努力に見えます。でも少しカメラを引いて、その孤独な練習が何の上に成り立っているのかを分解してみましょう。
何の上に成り立っているかですか？
ええ、まずその選手はなぜフットワークの練習をしているのか。それは試合で対戦相手に勝つためですよね。
まあそうですね、バドミントンですから。
つまりネットの向こう側に立ってくれる仮想の相手が存在しない限り、上達という概念自体が成立しないんです。
ああ、なるほど。そもそも打ち負かすべき他者という存在が前提にあるわけですね。
その通りです。さらに言えば、その効率的なフットワークのステップは誰が考案したのか。何十年もかけて先人たちが試行錯誤して作り上げた技術体系です。
確かに自分でゼロからステップを発明したわけじゃないですね。
そうなんです。怪我を防いでくれる高性能なシューズは誰が開発したのか。そしてその体育館の床をメンテナンスしているのは誰か。
なるほど。
もっと直接的な話をすれば、普段の練習でシャトルを打ち合ってくれるラリー相手や、自分の資格を客観的に指摘してくれるコーチがいなければ、朝4時の孤独な反復練習はただの無目的な運動になってしまいます。
いや、本当にその通りですね。完全に一人でやっていると思っていた朝4時の練習すら、実は歴史や環境、そして他者という巨大な文脈の上に乗っているだけなんですね。
はい、ゼロから自分でラケットの握り方を発明して、シャトルの空気抵抗を計算して上達したわけではないんです。
そう考えると、この記事が上達とは個人の努力の結晶などではなく、本来は協力関係の副産物に過ぎないと結論付けていることの重みが分かってきます。
この副産物という言葉のチョイスが忠実ですよね。自分の努力がメインのエンジンだと私たちは思い込みがちですが、実は違うんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、ブログの中で描かれている構造って氷山の一角みたいなイメージですよね。
まさに氷山ですね。
海面の下に他者のサポートや環境という途方もなく巨大な氷の土台があって、で、水面から出ているほんの数センチの先端部分だけを見て、これが私の努力の成果だって言っているような、
その例え非常にわかりやすいです。筆者は決して努力が不要だと言っているわけではないんです。努力は間違いなく必要です。
ええ、努力しないで上達するわけじゃないですもんね。
ただ自分が上達したという因果関係、つまり上達した原因を自分の努力のみに置いてしまうことの危うさを指摘しているんです。
なるほど。今これを聞いているあなたが仕事のプレゼンとか趣味の活動で発揮している素晴らしいスキルも、実は無数の他者や環境の巨大な土台の上に乗っているだけかもしれないってことですね。
そういうことです。この視点を持つかどうかで、その後の成長軌道が大きく変わってしまいます。
これってある意味ではプレッシャーから解放されるような安心感もありますよね。全部自分の肩にかかっているわけじゃないんだって。
ええ、心理的な負担は減るかもしれません。
でも一方で、この事実から目を背けて、全部俺のおかげだ、私一人の努力だと思い込んでしまうと、非常に危険な罠にはまると記事は警告しています。ここからが耳が痛いけれども本当に重要なポイントですよね。
はい。成果が出た時に自分が努力したからだと本気で信じ込んでしまうと、そこから静かに、しかし確実に衰退への連鎖が始まると筆者は分析しています。
ブログに書かれていたあの4つのステップですね。読んだ時に、うわ、これ見たことあるとって身震いしました。
人間の心理的なトラップとして非常によくできています。順番に見ていきましょうか。まず第一段階は、他者への敬意が減るです。
自分が身を削って頑張ったから結果が出たって強く思い込むわけですよね。
ええ、そうすると確証バイアスが働いて、自分の流した汗ばかりが見えるようになります。すると相対的に周りからのサポートが目に入らなくなり、感謝の念が薄れていくわけです。
なんで周りは自分みたいに朝4時に起きてやらないんだって見下すような感情すら生まれてきそうです。
そして第二段階が、協力の本当の価値が見えなくなるです。
周りのサポートがあってこその結果なのに、それが空気のように当たり前のものだと勘違いしてしまう状態ですね。
そうです。パートナーを自分を輝かせるための便利なツールくらいにしか思えなくなってくる、非常に危険なフェーズですね。
パートナーをツール扱いし始めたら、もう関係性が崩れ始めますよね。
そうなると必然的に第3段階の特権意識を持ち始めるへと移行します。
特権意識ですか？
チーム内で、自分はこれだけ結果を出しているんだから、少しくらいわがままが許されるだろうというおごりです。ルールを破ったり、他者への配慮に欠ける言動が増えたりします。
組織の中でよく見る光景かもしれません。そしてついに致命的な第4段階に行き着くわけですね。
はい。長期的な協力関係を自ら壊してしまうです。
これバドミントンに置き換えるとどうなるんでしょうか？
おごり高ぶった態度を取る選手の周りからは、良い練習相手が離れていきます。ダブルスのパートナーも愛想を尽かすでしょう。
誰も一緒にやりたくなりますもんね。
ええ、コーチも親身なアドバイスを控えるようになります。協力関係の質イコール成長速度である以上、良質なパートナーや指導者を失うことは、自分の成長エンジンそのものを破壊することにほかなりません。
つまり、才能が枯渇したから成長が止まるのではなくて、傲慢さによって自分を成長させてくれる環境を自分自身で焼き払ってしまったから成長が止まるんですね。
まさに自滅です。自己破壊と言ってもいいでしょう。
これバドミントンのようなスポーツの話として語られていますけど、ビジネスの世界にも恐ろしいほど完璧に当てはまりますよね。
全くその通りです。記事の中でも、企業や組織の文脈との明確な対比がなされています。衰退していく組織がよく使う主語を想像してみてください。
衰退する組織の主語ですか？
ええ、我々が努力したから売上が上がった、我々の技術力が優れていたからだ、成功の原因をすべて自分たちという内側に求めています。
ああ、なるほど。我々が主語なんですね。
対して、何十年何百年と長く続く企業の経営者は、驚くほど同じようなことを言います。
あれですよね、お客様が支えてくれた、地域社会のおかげだ、取引先や社員が頑張ってくれたってやつ。
はい。これって単なる建前や謙遜ではなくて、成功は協力の副産物であるという構造を、彼らが誰よりも深く、 そして冷徹に理解しているからなんでしょうね。
非常に鋭い洞察ですね。彼らは我々という閉じた主語ではなくて、環境やエコシステム全体を主語にしてビジネスを捉えているんだ。
ええ、より大きな視点で捉えているんです。そしてこのエコシステム全体が主語になるという概念を決定づける非常に面白い視点がこの記事の最後に添えられています。
あ、そこですね。バドミントンの指導ブログの最後に唐突に AI の話が出てきて本当に驚いたんですが。
面白い展開ですよね。
ここが本当に見事なつながりを見せるんですよね。 AI を専門とする人間のテクニカルライターの方から寄せられたという感想のパートです。
はい、この AI 専門のテクニカルライターの方はバドミントンの努力と協力の構造を読んで、現在世界を席巻している大規模言語モデルや AI の構造と全く同じだとハッとさせられたそうです。
ここすごく面白いパラダイムシフトですよね。人間ならいざ知らず、じゃあ超優秀な AI はどうなんだって。 AI は他人の力なんて借りずにプログラムの中で勝手に自己学習して賢くなっているじゃないかって思いがちじゃないですか。
多くの人がそう誤解していますよね。でも専門家から言わせるとそれは完全な錯覚だと。
そうなんですよね。
AI がなぜあのように流暢な文章を書き複雑なコードを生成できるのか、それは AI が一人で努力して賢くなったからではありません。
はい、
人類が何千年にもわたって書き残してきた膨大なテキストデータ、インターネット上の無数の記事、システムを設計し調整する開発者たちの果てない試行錯誤、
もう気の遠くなるような蓄積ですよね。
ええ、そして日々プロンプトを入力し AI の回答を評価してくれる世界中のユーザーたち、そういった天文学的な規模の協力関係とデータという土台があって初めて機能しているに過ぎないんです。
なるほど。人類の知の蓄積という巨大な氷山の土台があって、 AI はその一番上で計算結果を出力している、まさに副産物に過ぎないわけですね。
そういうことです。もし AI を開発する人間がこの AI は我々のアルゴリズムだけで賢くなったと錯覚したらどうなるか。
データを提供してくれるユーザーや社会への敬意を失ってしまいますね。
え、バドミントンコートの上で起きていることも、企業の会議室で起きていることも、そして最先端のサーバーの中で起きていることも、本質は何も変わらない。
はい。全ての成長と進化は、膨大な協力関係の土台に上に成り立っているんです。
いやー、これまでの話を総合すると、私たちが持っていた成長という言葉のイメージがガラッと変わりますね。
ええ、見方が一変すると思います。
ブログの最後で提示されている新しい成長の方程式があるじゃないですか。あれちょっとリスナーの皆さんに紹介したいんですが。
どうぞ。あの方程式は今回の核心をついています。
上達イコール協力×修正×反復。これが新しい成長の方程式だと。
この方程式の最大のポイントは、自分の努力という言葉が独立した変数として存在していないことです。
ああ、確かに努力って入ってないですね。
ええ。努力は反復を回すためのエネルギーとしては不可欠なんですが、そこに協力という掛け算がなければいくら反復してもゼロのままなんです。
なるほど。だからこそ自分が上手になったのではなく、みんなに上手にさせてもらったのだという謙虚な認識を持ち続けることが重要なんですね。
その通りです。
これって単なる周りにありがとうと言いましょうみたいな道徳的なお説教ではなくて、極めて戦略的なアプローチだと思いませんか？
まさにそこが今日一番のハイライトです。感謝や謙虚さというのは、良い人間に見られるための飾りではありません。
飾りじゃない。
はい。自分の成長関係を維持し、拡張し続けるための最も合理的で強力な戦略なんです。自分の成功を周りのおかげだと本気で還元できる人は、周囲からさらに要領質な情報、サポート、そしてチャンスを引き寄せます。
結果として、より強固な成長の土台を築き上げることができるわけですね。
そうです。感謝とは、環境設計のツールなんです。
環境設計のツール。いや、今日はこの深掘りで努力と成長の因果関係が全く新しく見えてきました。というところでお時間も近づいてまいりました。
はい、あっという間ですね。
最後に今回のテーマを踏まえて、今これを聞いているあなたに一つ刺激的な問いを投げかけてみたいと思います。
リスナーの皆さんにですね、
本日の考察を通じて、あなたの成長はあなた自身の孤独な努力の量よりも、あなたが身を置く協力環境やコミュニティの質に大きく依存しているということが見えてきました。では、これを踏まえて考えてみてください。
ほう。
明日からのあなたは、
ただ一人で机に向かって歯を食いしばりながら努力の量を増やすべきでしょうか。
なるほど。
それとも自分に客観的なフィードバックをくれる人、高め合える仲間、良質なデータを与えてくれるコミュニティを見つけ出し、自分を成長させてくれる良質な環境そのものをデザインすることにこそ大切な時間とリソースを割くべきなのでしょうか。
努力の方向性を自分の中に向けるか環境に向けるか、これは明日からの行動を根底から変えうる非常にパワフルな問いですね。
はい。環境をデザインすることはもしかしたら一人で頑張るよりもずっと摩擦があって大変かもしれません。でもそれこそが最も確実な成長へのショートカットなのだと今日の情報源は教えてくれています。今日あなたの成長を支えてくれている誰かに感謝の言葉を伝えてみるのもいいかもしれませんね。
そうですね。そこから全てが始まると思います。
何か一つでも明日からのヒントになれば嬉しいです。本日の深掘りに最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回新しい視点と発見をあなたと共有できることを楽しみにしています。それでは
ありがとうございました。